ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語家もそうですが、他の方もそうですけど。昨日は血圧がね、高血圧は死ぬ確率には関係ないっていう、ものすごい NHK の嘘をですね、やっぱり僕は NHK の人ってのはどういう心を持ってるのかわかりませんね。国民は非常に自分で稼いだお金で NHK になけなしの財布から受信料払ってるにもかかわらず、その受信料を使って国民を裏切ってね、嘘を流すっていう。それも健康に壊れる方の嘘を流すと。まあやっぱり NHK の人っていうのは金持ちでエリートですからね。お医者さんとか厚生労働省の役人だとか、製薬会社の役員さんなんかに親しいんでしょうね。まあそういえば、私名古屋にいるときに、名古屋にはものすごい立派な NHK のビルが中心街に立ってるんですけど。NHK の記者をね、名古屋市の中で見たことないんですよ。他のね、民放の記者は何度でも見てるんですけど、NHK の記者だけは見たことないんです。奥の院にいるんですよ。で、どうも聞くとこによるとね、NHK のでかいデラックスビルのね、上の方にね、飲み屋もあるらしいんですよ。で、もう日本国民なんかとは触れたくないと。だから、奴らの行くような貧民のね、自分たちに受信料を払ってくれる、給料を払ってくれる国民なんかと会う必要ないと。俺たちは別人種だってんでね、飲み屋に出てこないんですよ。まあよくわかりますよね、気持ちがね。ところで今日は少し深い話なんで、高血圧は心配ないなんていう簡単な話じゃないもんですから。私が長くそう思ってたことは現実になる危険性が出てきたもんです。これは国境を守るには、高市さんっていうのは今度首相になりましたね。高市さんとは比較的はっきりしておりましてね。まあ政治家としては非常に素晴らしいと思うんですね。まあよく日本の女性の首相でですね、単にあっちにごますり、こっちにごますりじゃなくて、自分の考えがはっきりしてて、それを普段から口にしてて、国民もですね、高市さんはこういう考えだという人を選べると、まあいうことになったことは非常にいいことなんですね。で、まあ本当にね、首相っていうのはそういう人なくちゃいけないわけで、日本にはそういう人いっぱいいますよ。考えがしっかりしてるっていう人は。だけどやっぱり日本人はそういう人があんまり好きではないんですね。のらりくらいしてなんだかわかんないと。その人の思想がなんだかわからないと。そういう人がね、首相になることが多いもんですから。それから首相になってガラッと変わる人がいるんですね。例えば今立憲民主党の委員長やってる方ですね。あの方は昔首相になったんですよ。で、その首相になった時の、その議員になった時の選挙でね、僕立ち会い、彼は割合と道路に立って、まあ大物ですけどね、議員さんとしては大物だけど、路上で結構演説するんですよ。それを聞いたんですよ、一回。そしたら何つったか。政治家は、ね、正直なことが大切ですと。政治家は紙に書いたことは絶対に守りますと。紙に書いたことばかりじゃありません。口で言ったことも絶対に守ります。こう言ったんですよ。それが政治家でありますと。野田さんですよ。首相になった人ですよ。それが、その選挙。つまり自分が首相になった時の選挙。選んでくれた人に対して、なんつったかったら、私は、口から出たことは絶対に負けませんと。それが大切です。それはその通りなんですよ。政治家はですね、お金をもらっても領収書はほとんど出しません。まあその本当のその法的なやつは別ですけどね。それから業務提携書なんて出しません。普通の社会っていうのは嘘も入るから、ね、お金のやり取りがあったら必ず請求書とか領収書とかあって、それでなんか会社同士でなんかするとかね。そういう時には業務提携書がいるんですよ。僕なんかね、講演する時でも昔はね、よくね、講演にあたってこの書類に署名して出してくださいってなりましたよ。何月何日に必ず行けますと。体が少し悪くてもやりますと。ああいうのはね、過酷な業務承諾みたいなのがありましてね。僕は大体原則としては、これがもし必要ならば、やりませんと。私はちゃんとした人間なんで、公園に行くと言ったら必ず行けますと。それから自分の体調がどうしても悪くて、熱が出て9度ぐらいあったらいけませんと。しかしそれは仕方がないことですから。そういう人間ですから、そういう人間だと分かって公園に呼んでくださいと、こう言いましたね。うん。ところが今危ないんですよ。高市さんがね、国旗も大切にし、日本文明も大切にし、 僕も絶対賛成です。よくこういうことをちゃんと言ってくれる首相が出てきたと思って、僕は必ずしも右とは限らないんですね。日本文明を守るという点じゃ右ですけど、僕は母子家庭のお母さんと大きな会社の会長と、まあ、ほぼ原則的には、年俸っていうか所得っていうか給料っていうかそれは同じにしてくださいと言ってるわけですね。それはなぜかったら、人間というのは子供を社会に残す人、これをお母さんですよね。それと、自動車を残す人、これ大会社の自動車会社の会長ですね。どっちが価値があるかっつったら、そんなことあんまり言わない方がいいと。同じ価値だと。どうしても価値を言うんだったら自動車は残らなくても大丈夫だけど、子供は残らないと日本国は続かない。だから、今みたいに、母子家庭のお母さんが255万かな ?1 年に。どっかの大会社の会長さんが10億円って、そういうことは絶対ないと。これは世の中が曲がってるせいであって、ぜひ世の中の人が、このおかしなことに気がついてほしいっていう考えですから、これは左翼って言えば左翼なんですよ。僕は左翼じゃないんですね。日本文明と人間、誠実な人間を大切にする。僕は誠実、恩義、慈愛なんですね。まず人間は絶対誠実が必要だ。誠実を失ったらもう何もできないですね。ところが今国旗の問題でね、すごく危険です、日本は。まあ僕はここに書いてある日本に生まれたことに感謝しております。世界で僕は一番日本がいい国だと思っております。したがって国旗も非常に大切にしてます。まあ、左翼の人で国旗掲揚で、ね、僕はちょうどそういう時に小学校出ましたけど、何、式典で国旗を掲揚するのは何事かと。日本はダメな国なんだっていうのが左翼の考えでしたね。社会党もそうでした。日教組もそうでしたね。教員自らが自分の国を恥ずかしめてるんですよ。日本が大東亜戦争で戦ったのは、あの時の地図を見てくださいよ。僕も何度も言ってるように。世界中が白人の6カ国に支配されてたんですよ。全部植民地なんですよ。なんでそんな社会が正しいんですか。今みんな人種差別反対とか言ってるじゃないですか。あの頃人種差別、それから暴力ですよ。暴力で国境を越えて、イギリスがインドを占領して、イギリス人はいくらでもインド人殺しました。フランスがインドシナを占領して、ひどい政治でした。それに対して、その戦ったわけですから。なんで日本が悪いんですか。ね。日本を包囲したのは、アメリカ、イギリス、オランダ、そして白人側に寝返った中国だった。中国っていうのは怖い国です。現在の参政党とほとんど同じですね。どういうふうに違うか。あと共産党が一緒だと、ある時に、歴史学者が言ってましたね。要するに嘘を言う人、嘘が平気な人っていうのがいるんですね。共産党はそうであるとその人言ってましたね。僕で言わせたらそうですよ。例えば最近、中国共産党がね、日本と戦って、我々が勝った70周年を祝うんだって、抗日戦勝記念80周記念なんで、堂々とやってましたよ。戦争の前は、日本が戦ったのは国民政府です。共産党はほとんど戦っておりません。なぜかったら共産党は国民政府と日本を戦わせて、日本は強かったですから、ね、日本と戦った国民党が弱るだろうと。それで戦争が終わったら、我々が山の中から延安というところですけど、山の中から出てって、それで国民政府をやっつけると。で、今の国民政府は台湾に逃げましたね。しかしその台湾に逃げた国民党を助けたのは今度は日本軍だったんですよ。台湾の対岸のね、中国の大陸のところに踏みとどまって、共産軍が台湾まで行かないように防いだのは確か中将でしたね。日本軍の中。まあ戦った後はね、正々堂々国民のために戦ったんだから、友情で行こうじゃないかと。まあ言うのがあの時のやはり日本軍でしたね。だからそういう魂が通ってるってことが大切であって、嘘ばっかり言ったらいけないんですね。尖閣諸島っていうのは、1968年まで何かいろいろ問題が起きるんですね。国と国の間ですから。そしたら中国はもう絶対に尖閣諸島は日本のもんで、我々関係ないよっつって。もう全然剣もほろろだったわけです。関係ない関係ないっつって。ところが1969年だったと思いますが、国連の資源調査委員会が尖閣諸島の下に石油が眠ってるという発表したんですよ。そしたらコロッとね、尖閣諸島は 中国のもんだっつって、今ね、尖閣諸島の周りでうろうろしたりなんかしてるんですよ。これが共産党なんです。で、こういう連中は本当に危ないんですよ。だから僕ね、日本共産党でも頑張ってるいい人がいるから、日本共産党は政権を取っても、今までの共産党と違いますと、言ったことを変えることはしませんと。今中国そうじゃないですか。中国の中で何が起こってるか分かんないんですよ。全部秘密だから。人口ですら嘘だって今言ってるんですよ。人口も嘘だと。経済成長率も嘘だと。全部嘘だと。これどうにもなんないんですよ。で、そういう政党のもとで、国旗を、日本国旗の日の丸を立てませると、どうなるかっつったら、必ず軍隊に監視チームを作って、僕なんかすぐ拘束されますよ。監獄入りですよ。民主主義なんて嘘ですよ。だって中国って今民主主義なんですから、あれ。だからもう全部嘘つきますからね。独裁者を置いて、軍隊を置いて、監視役をつけて、全部国民を支配するっていうのが共産主義だと、この前、歴史学者が言っておりまして、共産主義っていうのはまあ、言ってみれば、そういうね、ナチスみたいなとこと一緒なんだと。まあ、ナチスも実は、最初共産主義的でしたね。ですから、この、日本文明を守るっていうのは、どこが難しいかっていうと、まず、日本国旗を守ろうっていうのはね、だからこれは日教祖のね、言ってることも多少正しかった。日教祖はもう、ダメだって言ったわけね。日本の国旗を、日の丸を大切にしたら、ね、憲兵が出てくると。監視役が出てくると。で、僕らの自由は奪われる。それは本当かもしれない。本当っていうか、本当だと思います、僕。だから、日の丸を国旗として、ちゃんとみんなが日本国民が尊敬するためには、その前提として、日本人が嘘つかないって。嘘つかない民族なら日の丸いいんですよ。ええ。日の丸とか、なんかいろいろね、軍隊の旗とか、そういうのが貴重なのは、なんで貴重かって言ったら、やってる人が真面目だってことですよ。日本のことを思ってる。誠意があって、恩義があって、慈愛があると。そういう人が日本国民なら、日の丸は非常に大切なんです。だって、日本っていうのを尊敬しないで、なんで日本にいるんですか、その人たちは。僕よくね、戦後のイギリスの若者たちが働く気力がなくなった、いわゆるイギリス病っていうのは、その根源がね、若者が自分の祖国を尊敬できなかったからっていうのはもう、はっきりしてますから、これ歴史的にも。それからいろいろ倫理的にも、教育的にもね。だから、日本が危ないのは、嘘つきがいるからです。嘘つきがいる時の日の丸は危ない。嘘つきと日の丸は足すと、もう言論の自由はない。独裁だってなるんですね。で、そういう人たちのはね、今の中国と同じように平気なんですよ。平気で嘘なんです。あまりに嘘が平気だから、みんなもうっかりそれ乗っちゃうわけですよ。あの中国が日本と戦って、今の中国共産党ですね。共産党が日本と戦って、それで勝ったと。いや、勝ってないですよ。日本軍はほとんど共産党軍と戦ってないですから。逃げちゃったんですから。逃げて国民党と蒋介石の軍隊ですね。それと戦って、蒋介石の軍隊のが少し、だけど随分頑張りましたよ。敵としては頑張った。敵味方ですからね。相互に頑張った。しかし日本軍が降伏して日本に帰ってきたら、そこで八百羅出てきたのが共産党なんですよ。それが毛沢東の作戦だったんですけど、そういう共産党の人っていうのはその、全部嘘平気なんですよ。ほんで、日本が撤退したら、もう共産党が大きな声出てきて、それまでは国境合作っつってですね、一緒に日本と戦おうやつさんが戦友じゃないですか。その戦友が全部裏切って、そして国民政府を今度攻めたわけですよ。まあそれが今の台湾政府です。だけど、今の台湾の人と今の日本人は、ちゃんとした人間ですから、あの時は戦ったと。だけど、あれ戦ったのは結局、白人と有色人種の戦いだったわけですから。何も別に日本と中国の戦いじゃないわけですからね。中国が白人側についちゃったんで、日本が中国も攻めなきゃなんなくなったって、まあ、細かいこといろいろありますよ。ほじくればいろいろあります。基本的にはそう。今ね、僕はこの前ゾッとしたのはね、高市さんが国旗のこと言ってたわけですよね。日の丸のこと。そしたら後ろにね、写真がね、維新の党首とね、参政党の党首がニコニコして入ってるんですよ。僕はゾッとしましたね。こうなるのかと。もちろん、高市首相の下でね、日の丸が復権したとしますよ。自分の国の 国旗としてみんなが正々堂々誇りを持って日の丸を示すとしますね。そこはいいです。高市さんだ。しかし仮に参政党が、我々と数を増やしたとき、それが効いたらもう大変なことになっちゃいますよ。もう小学校の教育は全部参政党の言う通り。それから参政党に批判的な人は全部韓国入り。これなります。間違いありません。だって、嘘は平気ですから。それも巨大な嘘ですからね。それはまあ、小さいこと言えば僕が参政党で立候補したときに、僕は党員じゃなくしてたんですよね。それで、選挙が終わってしばらく経ったら、記者会見開いて、僕はもちろん呼ばれないですよ。記者会見開いて、参政党が記者会見開いて、武田は参政党員じゃないっつった。僕に名刺300枚か400枚くれたんですよ。参政党第四支部長っていう。そういう、だから今僕いっぱい取ってありますよ。しょうがないから。そんなこと嘘じゃないかって言われたら困るから。僕自身も誰も僕参政党だと思ってますよ。そういうこと平気でなんです。もう他にもいっぱいありますよ。武田の乱なんかそうだけど、そんなこと細かく言ったらあれだけど、とにかく嘘が平気なんです。もう自分のためならどんな嘘も言うんです。だから今ね、参政党とか維新はよくわかりませんが、維新もちょっとそういうとこあるんですよね。つまり嘘をつく国会議員がいる限り、それから今はね、メディアもそうなんですよ。NHK はじめ、朝日新聞はもともと嘘ですけどね。メディアもそうなんです。国会議員とメディアが嘘な場合は、日の丸はちょっと慎重にしとかないといかんですよ。かえって日教組みたいな団体がいて、社会党とか、なんか変なことでも言ってくれたらいいかもしれません。ね、僕は全然違いますよ、個人的には。日の丸はすごく日本人に大切だと思ってる。だけど、それには日本人が嘘をつかないと。誠実であると。恩義も感じてると。言ったことを守ると。絶対守ってないじゃないですか。あの時ね、実は面白いことがあったんですよ。その、賛成とか嘘をつくことがみんなに分かってね。党員は半分ぐらい辞めました。呆れて。だけど、その前の地方議員に当選した人は、2割ぐらいしか辞めなかったの。これは人間の悲しさですね。選挙では、我々はこうだっつって嘘をつきました。多分その中でも、辞めなかった8割ぐらいでも4割ぐらいは多分、そういう人でしたよ。僕はね。嘘つく人はありませんでした。嘘つく人たちはその後出世しました。参政党の中でね。暴動なんかになってますけど、嘘つきたくないという人もいたんですよ。だけど一回議員に当選してね、それを辞めるっていうのはやっぱりできなかったんですね。だからかわいそうにと思いました。随分内部で葛藤があっただろうな。潔く参政党を辞めた議員も2割ぐらいおりましたね。だけど、議員は2割しか辞めないけども、党員は半分ぐらい辞めちゃったってこと何を言ってるか。いやー、日本人はね、僕いいと思うんですよ。誠実さもあると思うんです。だけど人間はいざとなると、お金がぶら下がると、ね。党員になればお金が来るでしょ。一年にまあ、1000万から2000万ぐらい来ますよ。それに誘惑されて自分の魂を捨てちゃうっていうか、自分が選挙中に国民に約束したこと、選挙ってのは国民に約束するわけですから。約束したことを全部捨てましたね、その人たち。だから参政党ので働いた人が参政党に訴えられて、今やってますけど、300万ぐらいの、全然何にもしてないですよ、その人。損害なんか与えてないですよ。ただ金が欲しい。見せしめ裁判とか言っても。参政党で活動した人が参政党から外れたら見せしめで懲らしめる。お金で懲らしめるって言ってますね。まあそういうようなことをやりますからね。で、どんなに証拠を示してもダメですよ。例えば僕はそうでしょ？名刺が、もう物質的証拠がいくらでもあるんですよ。参政党、第四支部長、武田邦彦。どっから送られてきた？参政党本部ですよ。それを記者会見で平気で、いや、武田先生は参政党員じゃありませんから。いやね、これびっくりしない日本人がいるっていうのがまたびっくりなんですよ。明らかに参政党でしたよ、僕。だから、いや、なんで分かんなかったんだって。分かりませんよ、あれ。だって、党本部では名簿があるけど、僕のとこに名簿が来ませんよ。例えば僕は一体名古屋大学から名古屋大学教授って名刺もらうでしょ？名古屋大学の教授であるかどうか分かりません。事務局に行かないと。それで、アホって言われますよ。僕が長崎教授で、どっか行ってね、大学総局に行って、私、教授と言われてるんですが、本当に名古屋大学教授ですか？ちょっと名簿見せてくれ。 アホかって、そんなことも信じられない日本の社会だったらもう社会じゃないです。だけど、参政党もそうだし、ちょっと維新も怪しいんですよ。ええー。僕は見てますとね、維新を作った人がなんか苦情を言ってますけど、どうもそういう感じがするんですよ。まあ NHK もそうだしね、まあ維新はよく分かってないんですが、参政党もそうだし、人間は前に金がぶら下がるとね、全部誠意を捨てちゃうわけですよ。いや、そんな日本人じゃ、ご先祖様に申し訳ないですけどね。だからこれ、難しい問題で、国旗を守るにはって、そのね、ポスターっていうか、あれね、動画のね、表紙にね、その動画を作ったところ、これがテレビ局だ。テレビ局と、なんか参政党と組んで、国旗なんかやられたらね、もう、日本むちゃくちゃです。それこそ憲兵の社会。それこそ昔日教組が反対した社会です。それを僕らは絶対に、反対しておかないと、絶対それを許さないとしておかないと、日本はまたひどいところだけが出てきます。日本が白人と戦って、頑張ったけどうまくいかなかったけど、それはいいですよ。ね。一番いけないのが、なんか日本人が日本人を裏切るっていうのが一番ダメですね。ということです。ちょっと今日は難しい、一つひねった問題ですけど、やっぱり今日本社会はそこまで汚れてると私は思います。